はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、お久しぶりでございますね。
本当、お久しぶりですね。
中野浦に届き聞いてもらいました。
あ、え、そういう回ですか？
あなた聞いてないですか？
ちょっとね、全然最近、抑えてませんね。
あ、そうですか。まあ、いいですわ。はい、お久しぶりの中野浦さんとですけど、はい、今回お話しするのは、無双オロチ2。
はい、そうですね。
ですね。
はい。
これ、中野浦さんが話したやつってね。
そうですね。というか、僕が唯一、うん、年末から今にかけてやってるゲームなんですよ。
そうですな。なんかいつも、なんか360つけたら、ずっとこうフレンドのところに、あなたのところに、こう、無双オロチ2っていうのがずっと出てて、そうね、ずっとやっとんなとか思って。
そうですね。無双オロチ2を年末に買ってから、うん、これしかやってないというね。
もう、かれこれ、下手して半年ぐらい行くんじゃないですか。
あ、そうですね。もう4、5ヶ月。あ、本当ですね。もうちょっとで半年行きそうですね。まだやれるなと思ってるんで。
え？そんなやれるゲームなのこれ。
そうですね。ボリュームだけはね、アホほどあるんですよ、本当に。
そもそも俺この、知らないからね、無双オロチというもの自体どんなのか。
ああ、なるほど。じゃあそっから行きましょうか。
無双シリーズは、昔ちょっとやってましたけど、僕がやったんが、新三国無双2までしかやってないんで。
それあれ、名作ですよ、2。は
い。2が一番面白いって聞いたから、
そうですね。
2やって、はいはい。なんかこの系は俺には向いてないと
思って。ダメ、ダメや。
やめてしまったんで、それ以降、いわゆる無双シリーズに関しては全然触れてないですね。
そうですね。2がダメならダメですね。
あ、そうですか。
あれが一番こう、基礎が出来上がって一番面白いのが詰まってるであろうと言われてるやつなんでね。え、ダメです。わらわら感と、なんかそれを吹き飛ばす爽快感みたいなゲームなんですけど。
いや、たくさんの敵をぶっ飛ばすっていうこと自体は全然いいと思うんですよ、あれはね。
はいはいはい。
例えばなんかマップがアホみたいに広くて、
ああ。
なんか先に進むのがだるくなってやめたんですよ。
ああ、なるほどね。
なんか、その敵をボコボコにするのは全然、蹴散らしていくのは全然いいと思うんですけど。
はいはいはいはい。
なんか、やれ、どこどこで誰々が攻撃を受けているから行けとか言われるじゃないですか。
はいはいはい。
ほんでパーって走っていったら、すごい遠いんですよね、なんか。
遠いっすね。
それがちょっと嫌やなとか思って。
ああ、なるほど。まあ、無双シリーズ最大の欠点か僕個人的にも一番嫌なのが、自分は勝ってるのに、うん、味方の総大将が紙切れのように死んでいくんですよ。でそれで、ミッション失敗とかになって、50分ぐらい頑張ったやつが消えちゃうんです。
ああ、そうやな。なんかなんか、詳しい仕組みは分からへんけど、一応軍として戦ってる、軍隊として戦ってるわけでしょ、あれって。
そうなんですよ。
ね。で、それを気使わなあかんわけじゃないですか。自分だけが爽快になっててもダメやから。あれもちょっとだるいなとか思ってね。
そうなんですよね。そこがね、シリーズによってバランスが本当にうまいのと下手くそなのがあって、うん、そういう意味ではこの無双ロチって、むちゃくちゃながゆえに、うん、自分強気でなんとかなるっていう面がかなり強いんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
やっぱ、ミッションとしてあるんですよ。総大将が、まあ、もう、やられそうだったら助けなきゃいけないっていうのはあるんですけど、うん、比較的そのバランスがマシというか、
うん、
あっち行け、こっち行けも少ない方っていうか、
うん、
まあ、もうとにかくごったになんで、みんな楽しみましょうみたいなノリなんですね。
うん、
で、まあ、無双オロチが何なのかっていうのからいくと、
うん、
要は今まで無双シリーズ出てましたと、うん、で、代表格が、まあ、三国、シリーズをベースにした新三国無双と、
うん、
あと戦国時代、戦国大名、信長とか、
うん、
秀吉とから辺を、まあ、ごったりに、あれも時代背景ぐちゃぐちゃなんですけど、
うん、
それ集めた戦国無双を合体して、まあ、さらにオリジナルの、うん、オロチっていう、オリジナルキャラクターがあれは、時代をこうぐちゃぐちゃにしましたよっていう設定で、
うん、
みんな一遍に集まって、異世界で戦ってますっていう。うん
あ、もう完全ファンタジーなわけです
ね。そうそうそう。ファンタジー。もうファンタジーで、もう。で、それの、オロチのシリーズ自体も無双オロチがあって、
うん、
無双オロチ、なんとか再臨っていうのがあって、うん、オロチ再臨かな、なんかその。
魔王再臨で書いて
ある。あ、魔王再臨さん。それが続編であって、さらにその二つを合体させた Z っていうのがあったらしくて、
うん、
で、次が2なんですよ。まあ、だからこれだけでも4作目なんですね、実は。
すげえな。無双出すぎやろ。
無双 ちなみに無双だけで言ったら、ほら、北斗無双もあって、ガンダム無双もあって、この間のワンピース無双もあって、もう、本当に何でもあるから。
そういうジャンルやな。無双っていうジャンルやな。
で、それで、まあ、その、無双オロチだけでも4作目のこの2は、
うん、
本当キャラクターがアホみたいに多いんですよ。
うん、
その、三国シリーズと、戦国シリーズと、さらに無双のオリジナル要素と、で、さらにはこの、なんていうの、全然垣根の超えた作品、
うん、
あの、光栄とテクモが、一緒になるじゃないですか。
うんうん、
あれで、テクモのキャラクターとか、
ほう。
はやぶさって、に忍者竜拳伝やったかな、あの
忍者外伝ですね。
そうそう、忍者外伝のあいつとか、あのデッドアライブのあやねとかそこら辺も入ってきて、
はあ、
あとあのトロイ無双もあったんですよ。トロイ無双からアキレウスっていうのが入ってきて、
うん、
とかそういうのも全部入れて、総勢多分ね132キャラ隠しキャラ全部入れると132キャラも出るんですよ。
それその132キャラで何をするんすか。
ん？何を？何をってどういうことですか？
132 キャラ出るのはええけど、そもそもこのゲームの目的って何なんですか？
このゲームの目、まあ、それはシナリオ的なやつですか？
まあ、ストーリーもそうやし、ゲームの仕組み的に何をやったら勝ちなんですか、これは。
はいはい、あ、まあ、今回全体的な、その、ゲームのシナリオとしては、なんか前、無双オロチで、うん、世界が合体しましたと。で、そこに、オロチってやつが、
うん、
いろんな世界の強いやつ集めて、俺倒しに来いよ、みたいな話でしたと、
うん。
で、倒して、で、それがまた復活しましたっていうのを、また倒しましたっていうのが、まあ、前作までで、
うん、
で今回、その、倒したがゆえに、世界がもう壊れかかってると。
うん、
この世界自体が崩壊しかかってて、
うん、
で、なんかすっげえでかいヤマタノオロチみたいな竜も出てきましたと、
う
ん。そいつには誰も勝てなくて、全員ボコボコやられていって、最後の最後、3人だけ生き残ってますと、
うん。
その3人からスタートしましょう。っていうのがシナリオなのね。一面がいきなり最終面になってて、
ほうほう、
で、わーってやっていくと、やっぱり勝てねえとか言って、逃げるんですよ、
うん
で。逃げたら、その先にその、今回のオリジナルキャラクターの、かぐや姫がいて、
うん、
かぐや姫が、なんか、過去に戻って、このままじゃ勝てへんから、過去に戻って、
うん、
死んだ人全員、こう、助けていきましょう、みたいな話になって、
うん、
で、全員をこう、助けながら、
うん、
キャラ集めながら、
うん、
もう一回そのヤマタノオロチを倒してこの世界を救いましょうっていう、
なるほど、
話なんですよね。で、一応マルチエンディングいいの？
え、ま、え、マルチなんこれって。
一応ね、
どうマルチなんこんな。
ね、要は、誰々を助けていくとシナリオが増えていくみたいな感じで、うん、一番全員を助けた後に挑めるシナリオで最後ラスボス倒すと、
うん、
本来その全員助ける前にもラスボス倒せて、というかそのラスボス倒さなきゃ仲間にできないキャラもいるんやけど、
うん、
その時のエンディングだと、その、まあ、倒せてよかったね、みんな万歳万歳ってこの世界で頑張っていこうよみたいな話やねんけど、
うん、
全員助けた場合に最後のトゥルエンディングっていうやつ行くと、その、もうこの世界はやっぱ崩壊しちゃいますってなって、
うん、
そもそも存在をそもそも作ったやつを倒しちゃったから、
うん、
もうやっぱ壊れますと。でもそこにこう、なんか千人とかもいっぱい仲間に混じってるから、
うん、
こいつらの力全員集めたら、こう、元の世界に戻れるだろうって言って、
うん、
結果全員元の世界に戻しましたよっていうのが最後の最後のエンディングになってて、
うん、
それがまあ、大団円的な感じになってる。
え、それの分岐がキャラクター全員集めるかどうかなの？
そうそうそうそう。
じゃあ132キャラ集めないと、トゥルエンディング見れないんですか？
あ、そうですよ。
何やねん、それ。そんな、ごっつだるいやん。
いやいやいや、だるいけど、だるいけど、まあ、全然、俺、その域に到達したのは2月ぐらいには到達したから、
うん、
そっからまだね、2ヶ月ぐらい。
で、何をすんの？その終わってから。そんな繰り返しできる何かがあるんですか？
あのね、キャラが多いだけで、
うん、
なんていうかな、これは僕の癖なんですけど、
うん、
僕強いキャラだけずっと使うっていうタイプじゃないんですよ。
うん、
一通り全員を等しくレベル上げていこうみたいなタイプ。
オタク特有のコレクト収集癖と、
そうそうそう、
あと成長させたい癖ですね。
そう。だから、例えばファイアーエムブレムでいくと、
うん、
主力キャラだけ育ったら普通いいじゃない、あのゲームって。うん、あのゲームの、もうまあ本当に雑魚いいやつは当然育てないにしても、大体、 中堅のところは全部育てようとするタイプ。
ああ、そういう意味ではあなた結構ゲーマーですからね。
まあそうかな、うん、そうですね。
僕言うてもそんなゲーマーじゃないんで、もう一回クリアしたらもうええかなって感じなんで。
ああ。
そういう意味でその無双なんか一回クリアしたら二回目する魅力が僕にとって全然ないから、逆に132キャラ集めろって言われたら、いるかボケってなるんですよ。
まあね。まあ、キャラクターとかシナリオじゃなくて、このゲームって、そのキャラ自体の結局何が面白いかって、そのさっきも言ったように、わらわら敵くんのの一発で吹っ飛ばせる爽快感みたいなのが、売りなんで、
うん、
キャラによっては育てるとすげえ強くなるとかも言うんですよ、やっぱり。
でもさ、俺、思うねんけどさ、
うん。
132人は、そんなに個性の差があるわけ？
あ、今回ね、でもね、実はかなり頑張ってて、
うん、
なんやろうね、面白いんですよ。で、その、一度に3人を切り替えながら戦うっていうゲームになってて、うん、無双シリーズ自体、その、オロチのシリーズ自体が、
うん、
だから、3人選んで、ステージ行って、で、もうステージで、こう自由に帰れんのね、その間。
うん、
だから、一人が死にそうなってなったらピコって変えて、そいつ頑張って体力、戦ってる間、裏で体力回復するんで、そのやってる間。うん、すごい今までより長持ちするよね、
うん、
ゲームとして。だから得意なところと苦手なところ、生きるに行けるんで、だから、オロチをやってしまった後、元祖三国武将とかに戻ったら、あ、何やろこれ、みたいな、逆に、おもんないな、みたいな感じになってて。
うん、
で、三国武装の5か6かで、その武器を切り替えれるっていうのがあってんけど、なんかそっちもね、結局キャラ60人ぐらいしかいないと少ないな、みたいな、気分になるぐらいなのね、
うん、でもだから、多い少ないじゃなくて、似てくるじゃないですか、やってることが。132人もいたら。
まあ、
だいたい技なんかそんな132個もないでしょ。
ああ、でもね、それがね、結構今回、似てるやつもいるはいるねんけど、なんかそれぞれのシリーズ、そのさっきも言ったように三国武双が4、5、6って上がっていくにつれて、なんか試行錯誤してて向こうも、技変えたり、武器変えたり、いろいろキャラのリニューアルしようとしたり、して失敗したりとかがあったのを、
うん、
もうなんかごたりにしてるから、その、こいつは三国6の性能、こいつは4の性能みたいな、この技は昔から持ってきたとか、いろいろ混ざってて、
うん、
結構ね、それが強い方向でまとまってるんで、
うん、
やってて気持ちいいんですよね。
うん、
だからどうしようもねえキャラっていうのが少なくなってて、かなり。いるはいるねんけど。だからね、やってて、あ、こいつしんどいなっていうのが結構少ない。割と、みんな強いキャラばっかりになってたりするから。
でもその強くなるまでに時間すげえかかるじゃないですか。
あ、これがまだね、考えられてて、レベルなんですよ、基本的には、
うん。
で、レベル20までになると、全部の技が使えるようになるのね。
うん、
で、それが、そいつじゃあ、頑張って20まで育てなきゃっていうところが、
うん、
ストック経験値ってやつがあって、
うん、
普通にこう戦場に出して戦っていくたやつが普通に育っていくのに、プラス、ストック経験値っていうのが裏で溜まってて、
うん、
それを振り分けると、一回も戦場行ってないやつのレベルガンガン上げれるんですよ。
意味なくない？
いやいや。ただ、
初めからじゃあそんなことするの使わへんキャラも上げれるんやったら、
うんうん、
もう自分が上がったら他のキャラも同時に上げてくれとか思うけどな。
いや、ただ、その20だとやっと技が全部使えるっていうレベルで、
うん、
でまた難易度が、優しい、普通、難しいの次に、このシュラとかいう難易度があって、
うん、
そこに行くと、最初の一面で、レベル50ぐらいないと、こう、プスって一撃で雑魚に殺されるぐらいの難易度になってんねやんか。
ああ。
だから難易度シュラをやろうとすると、かなり頑張って育てたキャラを使わないとしんどいっていう感じで、だから俺まだ全然難易度シュラやってなくて、難しいを延々とやってる感じやねんけど。
まあそこはさ、アクションゲーム好きな人ならではの思考回路じゃないですか。
うん、うん。
要はその、難しい難易度を僕しないんで、基本的に。なんでわざわざ難しい難易度をせなあかんねんと。
あ、
で、難しい難易度をするためにレベル上げるのになんで何時間もかけなあかんねんと思ってしまうタイプやから。
あ、そのね、レベル上げなって思うというよりは、なんか普通に、あ、こいつ、 でわらわらやってんのを潰していってたらレベルが上がってたな感じに近いんで、俺の場合はね。だから割とそのいろんなキャラでやってたら、おお、レベルが上がってた、どうしよう、こいつも強くなった、じゃあ弱いやつ使ってみようってなって今やってる感じ。
あとな、その三国無双をやってた時にすごい気になったところが、
はいはい、
敵がすげえ棒立ちなんですよ。
ああ。
あれがね、なんか人とか敵とかじゃなくて、なんか、藁人形を殴ってるような感じがして、
ああ。
すごい嫌やって。
それ、ちなみにそれは、基本的には難易度が上がると、うん、全然そんなことなくなってくるというか、
うん、
難易度上がってくると、こう、わずかなこっちの技の隙をブスって刺してくるんで、あの、本当に技がちゃんと繋がってないと、速攻殺されるみたいな。あと一回こう、プスンって、やられて空中に浮いたら、
うん、
雑魚にそのまんまずーっと空中で切り刻まれ
て、ね、それはそれでクソゲーじゃないですか。思んないじゃないですか、そんな。
いやいやいや、だそれは、ちゃんと鍛えていけば大丈夫なんですよ。
なるほどね。
でもね、今回の、その、ウソオロチの、結構きつい点が一個あって、
うん、
処理落ちなんかな、処理落ちか分からへんけど、うん、前も処理落ちとかいっぱいあってんけど、
うん、
遅くなるとかやったらいいねんけど、消えるんすよ。
昔ながらのファミコン時代の
そう
スプライトじゃないですか。
で、それが結構手前が消えるんですよね。だから自分に一番密着している感じの敵がふっと消えてて、で、そこに技バーンって打ったら、その、それと消えてる奴らに判定も消えてるんで、
うん、
こっちが技出した後の硬直の時にフッフッフッフッとそいつらが湧いてくるのよ。要は、うちの敵が死んだ。で、そのようにプツプツやられるっていう、その、サイトとかでステルスって呼ばれてるんだけど、それが結構今回きつくて。
ダメじゃないですか、そんな。
うん、なんかね、でもそれも、なんか加味したぐらいの難易度になってる感じはすんねんけど、だから硬直があるやつは、ステルス兵にブスブスやられるっていう、なんかなかなかね、かそれはそこの時に硬直を作らないようにキャラを切り替えるとか、
そういうのはまあ面白みなわけですね、あなたにとっては。
なんか面白みに昇華してんのよね、その欠点を。やるなぁとか思いつつ。
まあなぁ。
それを除けばね、大概いい感じですね。で、ステージも、まあ、あの、繰り返しもあんねんけど、
うん、
その60面ぐらいあって。
めっちゃ多いやん、もう。やる気なくすわ、なんか。
ただこれも、その、過去に戻るっていうシナリオで、過去戻ってやっていくときに、どうしても助けられへんやつっていうのがいるのね。
うん。
この面クリアしただけじゃ、途中でこう、あの、お前は先に行けみたいなノリで、わーってやられちゃうっていう、イベントがもう絶対強制的に発生する的、あの、キャラがいて、
うん、
で、じゃあ今度はそいつを助けるには、さらにもう一回過去に戻って、
うん、
その時のこう、状況を覆すみたいなのをやって、
うん、
それの伏線を張っとけば、もう一回その面やった時に助けれるみたいな。
なるほど。
要は二回同じ面やんねんけど、
うん
そんなノリが半分ぐらいあるんで、
うん、
それでやっていくと、意外と話も、なんていうの？繰り返し感は薄れつつも、ステージは一緒みたいなのができて、うん、あ、考えてんな、俺、みたいな感じになってるんですよ。だからね、
ま。前から思ってたんですけど、この人たち、無双の人たちは、もう例えば、新三国無双なんか今、6ぐらいまで出てるんですか？
はいはいはい。
あれずっとストーリー繋がってるんですか？
いやいやいや、全然あの、毎回毎回違いますよ。
毎回毎回リセットされてるんですか？
うん、リセットされてますね。
基本、その、三国志ベースであるけれども、結局はファンタジーなわけでしょ？
まあ、うん、ファンタジーはファンタジーよね。うん、そうだね。
だってありえないじゃないですか、あんな。
本
当の三国志のストーリーじゃないじゃないですか。
うん。三国無双のシリーズで行くと、なんかシリーズによって、その、各キャラクター個人の話の場合上と、義語色の、あの、陣営ごとのストーリーでやっていくシナリオと、なんか 2、うん、2タイプに分かれるんですよ。そのシリーズによって。
うん。
その、2の時は個人やったんかな、確か。
うん。
3になったら、その、義の陣営のストーリーモードで、
うん、
途中で入ってくる仲間をこっと回避しながらやっていくっていう感じになってて。
それ、毎回クリアしたら、
うん、
三国統一できたとか言って終わるわけでしょ？
まあ、そうっすね、そうっすね。
ああ、だから、ま、次のシリーズになったら、またゼロから始まるわけでしょ？
ああ、そうそうそうそう。
戦国武装も、毎回一から始まってるわけでしょ？ストーリー。
そうやね、そうやね。
このオロチは、どこの世界の奴らを呼んでるんですか？
どこの世界？ああ、統一前かってこと？
うん。
まあね、その軍用拡張してる時はね。
そのオロチは、オロチを倒したみんなはどこの世界に戻っていくんですか？
ああ、それぞれ違う世界から読んでる ことになってるから。で
俺、ふとその、武装オロチ2の話がしたいっつって、あなたが言ってきたから、ウィキペディアとか見ててね、ふとこう思って、ちょっと怖って思ったのが、彼ら呪われてるんすよ、ずっと。終わらない戦いの世界で。
そうです。
光栄の呪いにかけられてるんすよ。
はいはい。
戦っても戦ってもリセットされて、また新たな戦いが生まれてるわけですよ。
そうですね。
で、ちょっと飽きたなと思ったら、オロチとかが現れて、集められて、また戦わせられて、俺たちの世界に戻るんだっつって、オロチ倒して戻ったとしても、またそこの世界は戦いの世界なわけですよ。
いや、そうやけど、ちょっと待って、それってさ、もうそもそものシミュレーションゲームの、例えば三国志ってあるじゃないですか、怖いの。
ええ。
三国志2買いますよね。
だあれはね、シミュレーションじゃないですか。
シミュレーション
で過去のデータを踏まえた上でシミュレーションじゃないですか。で、そのシミュレーションの仕組みのバージョンが上がっていってるから、うん、信長の野望なんとかとか言ってシリーズになってるわけじゃないですか。
そう
っ
すね。いや、だからそれを1キャラクターぐらいまで落とし込んで、俺がこの戦場で勝ったら、ここのシナリオがクリア、なって、
いやだから、シミュレーションじゃないですか。あくまでファンタジーじゃないですか。無双シリーズはね。
まあ、そうですけど。
だから、すごい、その無双オロチ2のストーリーを見てて、
うん、
その元の世界に戻るためにみんなで頑張ったのだ、みたいなこと書いてあったけど、
はいはい、
お前らの元の世界も大概戦争やろと思って、それ見たときに、ちょっと、うわ、めっちゃ怖いと思って、なんか、都市伝説的な、こう、なんか怖さみたいなのを、こう、世にも奇妙な物語的な怖さをちょっと感じてしまって、
あるけどね。
光栄の呪いやって。
だから、オロチは特に、そのシリーズ自体で話し続けちゃってるんで、その1の時は、異世界集められました。で、魔王を倒しましょうと。で、2の時はそいつが復活したから、倒しましょうと。で、3、その、あ、2じゃん、オロチ、再臨の、魔王再臨の時は、復活したからまた倒しましょうって、その1があった前提になってるのね。
うん、
で、今回のオロチ2も、1、2が、あ、マンとその、続編があった前提で、結局前オロチ倒したけど、この世界また、結局軍友割拠でみんな戦争してますと。
そうでしょ。
その、信長と曹操が戦ってる時に、その大蛇がやってきて、
そうでしょ。だから、なんやろ、俺たちの世界を守るんだ、じゃないじゃないですか、なんか。
うん、
何が目的やねんとそう思ってしまって、そのストーリー見た時に。
ああ。
で、終わらない戦いを永遠に続けさせられてんなとか思って。
まあまあまあ、
で、かつ、一番ちょっと怖っと思ったのが、
うん、
その、スプライトでチラチラ消えてしまう雑魚どもですよ。毎回毎回復活しては蹴散らされて死んでいくっていうあの人たちの一人一人の魂はどこに行くんだろうとか。
どこにも行けいいのなんやねんそれ
怖って思って。なんで この仕組みめっちゃ怖いとか思って。
そこはゲームでいいじゃない。
まあそうなんですけど、でそこでふと思ったのが、そのオロチはこのその世界を壊す魔王として描かれてますけど、
はいはいはい、
本当はこう救済措置でやってるんじゃないですか。この終わらない戦いにハマってしまっている無双のキャラクターの魂を救うためにやってるんじゃないですか。
ああ、なるほど。
そういうメタな話とか入ってこないですかね、今後。
いや、わかんないですよ。もしかしたら次。
次のシリーズでちょっと、オロチまた復活して言ってほしいですね。
なんかやるかもよ。
お前たちは自覚がないかもしれないが、毎回終わらない世界で戦わされているんだみたいな感じの。
そうね。俺もなぐらい言ってほしいですね。そうなってきたらね。
だからテレビの前のプレイヤーに語りかけてきてほしいですね。
うわぁ、怖いな。
お前たちが俺たちを戦わせているんだみたいな感じで。
そんな開発者に言ってたまあでもそうか。そんな視点で見たことはなかったけど、確かにね、俺も今回のツルエンディングって見たときに、あ、何これまとめようとしてると思って、もうそんな線でええのにと思ってたら、もともとお祭りゲームやねんから、うん、もうなんていうの、一夜限りのこの舞台やっていう気分でやってんのに、なんかもう話が
さ、そうだから
続けて。
無双シリーズなんかストーリーに意味を持たせないからこそやれるゲームやのに、
そうやね。
そこでストーリーに意味を持たせてしまったら、あの、矛盾とか脈略とかをちゃんと考えていかなくちゃいけないじゃないですか。
うんうんうん、
そうなってくると、毎回シリーズごとにセットされてるこのストーリーっていうのは、どう考えてもおかしいから、めっちゃ怖い話になってくるんですよ。
それはね、ちょっと俺も感じたね、そのトゥルエンディング見たときに、あれなんやろ、この話はこういうまとめ方にするべきじゃないのにっていうのは。まあでもトゥルエンディングってさっきも言ったように、132人出した後のほんまの、 逆に言うとちょっとおまけみたいなエンディングやから、ちょっとそこまでやらないでしょレベルのエンディングな気がするから、そういうのはいいんかもしれんけどね。
なんか二次創作とかで、なんか誰か小説書いてくれへんかな。なんかこの世の中には無双世界という、いくつかの世界が存在してて、それぞれの世界では終わらない戦いが続けられているのだ、みたいな。
書けばいいじゃないですか、じゃあ。
めんどくさいです、そんな。132人も書いてられないです
よ。そうですよ、132人分のね、設定を。あ、あともう一個ね、ポイントとしてね、オリジナルの、その、さっきも言ったように、ごったにの要素じゃないですか。
うん、
でも、シナリオとしては、うん、その、なんていうかな、戦国武将のやつと三国のやつが、
うん、
よく絡むんですよ。
うん、
その三国志というか、すごいオリジナルのキャラ設定になってんねんけど、もうみんな、うん、そうそう、無双のキャラクター自体が、
うん、
なってんねんけど、その中での、こう、なんていうの、話の、オリジナルの話を組み込んでて、
うん、
例えば孫昌吾という女キャラと、海、
うん、
姫って戦国武将のキャラが仲がいいとか、
うんうんうん、
戦国と武装の両方の、あ、三国の両方のキャラのオリジナルの設定と絡み合いっていうのが結構面白くて、
うん、
なんていうの、そこだけをもう完全にさ、オロチしか味わえない要素なんだよね。
まあ、スーパーロボット大戦みたいな話、ね。
あ、それだ、それそれそれ。まさにそれ。
この、その、各独立した作品同士のキャラクターが、クロスオーバーで話すっていう。
あ、それ。
でも、でもさ、無双はさ、実際の実情の武将じゃないじゃない。
実際の実情
の。実存している織田信長と曹操が喋るわけじゃないじゃないですか。
だから、オロチでは喋ってるわけじゃないです
か。だから、それはあくまで光栄ワールドの、
そうですよ。
名前は同じやけど違うキャラクターじゃないですか。フィクションのキャラじゃないですか。
そこは、まあ、そうか。そうやけど、いいじゃないですか、それは。まあ、そこはでもね、無双やってる人はもう、信長っちゃこんななんか変な喋り方するやつやとかさ、
うん、
もう、入っちゃってるからさ、例えば長江とかがオカンマキャラになってるとかは、もう受け入れちゃってるんで、そこらの設定自体は。でも全然ありなんですよ。
なるほどね。まあ、まあ俺はしないかな。
まあ、してくれっていう、そういうことはなくてですね。単純にスルメみたいにずっとやってるぞっていう、
ね。これはこう武装シリーズが悪いわけじゃないねんけど、どうしても俺の中で三国志って言ったら、うん、横山ミステル三国志の絵柄が出てきてしまうんで、その偏見から逃れられないですね。あの絵柄がどうしても思い浮かんでしまうんで。
きついなぁ。
あと、戦国時代の話は、
うん、
基本的に花の刑事の絵柄になるんで
、
逃れられないですよ。だからあんなイケメンの武将とか出されたらちょっとどうなんかなみたいな。
なるほどね。
すごい、そういう偏見がありますね、僕の中に。
それ、だいぶしかもきついところに行ってるね。
だから、まあ、完全ファンタジーのキャラ 100% でやってくれたら多分できるんでしょうけど。
痛いなぁ、それしんどいなぁ。もう作る方があるかもしれんけど、同じ顔ばっかりとかでね。
これはね、別に無双シリーズに限ったことではなくてですね、その、三国志と名のつく何かが出てきてしまったら、いつも横山見てる三国志のキャラを思い浮かんでしまうんで、読みづらくなってしまうんですよ。
その性格設定もやっぱそこの、
そう。
が別なんでしょ。うわぁ、それはだいぶ、まあ、昔、大多数の人そうかもしれんねんけど、最近ってこうね、三国志ブームとかあった時にいろいろ掘り下げられたじゃないですか。そう、
だから昔蒼天航路とか、が連載された時も、すごい違和感、変わりすぎて読めなかったんですよ。横山ミステルの呪いで。
な、そうや。あれから言った、ああいうイメージを崩すための作品やったりするもんね。あ、
そうそうそう。ね、
完全に、お相が味方に描いて、とかって。そうか。まあでも、王道っちゃ王道なんね、横山ミステルさんをして。
絶対、ね、図書室になるじゃないですか、
学校の。ね、全60巻ね。
唯一、学校で読める漫画やったから。
ああ、あと手塚治虫。あったね、そっか、そっちか。
なので、この横山ミステルの呪いが解けた時には僕は三国無双をやると思います。
解けへんやろ、そんな。そんなもん、もう解ける要素がないやない。横山ミステルのイメージを吹き飛ばすぐらい面白い三国志に出会えたってこと？ それ、想定フォローであかんかったらあかんと思う。多分。もうないと思うな、そのパターン。なるほど。
はい。ってなわけで、はい、もういいですか？
もう、そうですね。まだやりますよっていう。僕は。
あ、常にあなたの、こう、フレンドのところには、こう、そうおろし2とずっと書いてるわけです
か。そうですね。だこれ終わったらスカイリームやろうと思ってたんやけど、うん、いつになるの夏ぐらいかなみたいな。
スカイリームもスカイリームでまだ長いのに。
ねえ、そうだよね。まあ、ちょっと言うと、本当は三国じゃなくて、なんだっけな、ワンピース無双、
うん、
興味があったんよ。
うんうん、
でこれ、俺、プレイステー持ってないけど、勝ってやるかなぐらいまで思ってたら、結構オロチ面白かったらずっとやってて、で、あ、そういや、ワンピース無双どうなった思って、アマゾンレビュー見たら、どえらいひどいことが書いてあるじゃないですか。もう、
まあ、ワンピース好きな人やったら頑張れるんじゃないですか。
いや、なんかそもそも俺の一番嫌いなダウンロードコンテンツで儲けようっていうのが、ひどいっていうのがいっぱい書いてあるから、ああ、もうこれやったらあかんなと思って、そのおかげでまだ我が家には3、プレステ3がまだない。
なるほど。
本当ないです。もうちょっと頑張りましょう。無双と、
そうですね。もう実績全解除を目指して。
うん、それまでだいぶしんどいんですけ
ど。頑張ってください。
はい、わかりました。
はい、というわけで、お送りしたのは沢田信也と、はい、
中野でした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。